お話でした、良い耳の子馬というお話だったけれども、この子馬さんは本当はお耳が聞こえない、そういう子馬さんのお話でしたね。えでも心の耳がちゃんと大事なことを聞き分けて、子馬さんは一番大事なするべきことを選んでやることができたんです ね。こういう話でした。じゃあ今度は少しだけ私のことをお話ししたいと思います。さっきご紹介していただきましたけれども、私は6歳の時に病気になってしまって、一晩で見えなくなってしまいました。なので最初は目が見えていました。朝起きたら目が見えなくなっていました。とってもびっくりしましたね。え何が起きたか分かんなくて、本当に怖くて、もうどうしていいか分からなくて、ね、その時は本当に困ってしまいました。皆さんは目が見えないってどういうことかなって考えたことは今までありますか？ねえ、今まで考えたことなかったら、これから考え出すとちょっと考えるのに時間かかっちゃうよね。なので、私もね、やってみて、自分が目が見えないってことをやってみて、どういうことかなっていうのがだんだんちょっと分かってきました。分かってきて、ちょっとね、勘違いだったなってこともね、いろいろ分かってきました。でもね、まだ分かっている途中だと思うんだけれども、ちょっと今日は途中なんだけれども、その途中の話をしてみようと思います。ね、私は最初目が見えなくなってしまった時に本当に怖くて、目の前が真っ暗っていう言葉は知ってたんだけれども、心の中も真っ暗になってしまったような気がしました。心の中が真っ暗になるっていうのはね、どういうことかなっていうと、もう私はずっと楽しいとか面白いとか素敵とか、そういう気持ちが自分の中にもう起きないんじゃないかって、もう怖くて心配でたまらなくって、悲しくって、もうなんか泣いてばっかりいて、もう本当これでずっと私終わっちゃうんじゃないかなって、こうすることしかできない自分になっちゃうんじゃないかなって、そんな気持ちになってしまいました。でもね、決してそうではなかったんですよね。私たまにね、泣いたり怒ったりしますけど、今も。でもね、大半はそんな風にはしてません。いろんなことで面白くなったり楽しくなったり、いろんな人とふざけたり、楽しいこといっぱいありますね。私が目が見えなくなって今気がついたことは、今っていうかもうだいぶ前に気がついたことは、自分は別人になったんではないってことが分かりました。自分は自分なんだなってことが分かりました。私は目が見えなくなって、これはね、どうしても仕方がないかもしれない。自分の目の前にあるものを自分の目で、ああこれがあるなとか、あっちからあの人来たなとか、自分の目でいろいろ見て分かることはできなくなりました。これは仕方がないかな、目が見えなくなっちゃったんだから。そういうことが私にはあるけれども、私は別人になったわけじゃない。悔しいことはやっぱり悔しくて怒ったり、悲しいことは悲しくなったりするけれども、やっぱり楽しいことは楽しい、面白いことは面白い、そういうことが分かりましたね。目が見えなくなるっていうことはね、自分の目で確認することができないから、いろいろ不便なこと、困ったこと、 そういうことがいっぱいあります。でもね、それは不幸なこととは違うなってね、不幸なこととは違うなっていうことを感じました。そういうことを知りました。私はね、目が見えていた時には絵を描くことが本当は一番大好きだったんです。好きな色をクレヨンとか色鉛筆の箱から選んで、それで自分が好きなものを、自分が可愛いなとか綺麗だなとか思って、女の子とか猫とか森の風景とかウサギさんとか、ね、そういうのを描くのが好きだったんだけれども、でもね、絵を描くことがね、絵を描くことをしなくなってしまいました。でもね、それはそれで残念なことかもしれないけど、今の私にはあんまり残念じゃないんですね。というのはなぜかっていうと、私は今語りというものに出会えているから、物語を皆さんに聞いてもらいながら、私自身も一緒に物語を楽しんでいる、ね、そういう世界を知ることができた。で、私に語りを最初に聞かせてくれた人はこんな言葉を言ってました。語りとは、語り手が自分の心の中に絵を描く作業に似ている。心の中に絵を描く作業、ね、私は小さい時は画用紙にクレヨンで絵を描いてたけど、あの方法は今の私にはちょっとできないけど、今目が見えない私にできる方法がちゃんと今与えられている。心の中に絵を描くこと、ね、で、私には言葉、日本語っていう言葉が あって、私はっていうか、みんなにね、私たちには日本語のっていう言葉が与えられていて、それで私には声を出すことができて、聞いてくれる人たちはそれを耳で聞いて、それでそれぞれの自分の心の中にまた絵を浮かべてくれる。これって私にとってはね、小さい時に絵を描くことが好きだったことで、今私が語りをやっていることっていうのはとっても似ていることなんですね、私の中ではね。なのでね、そう、目が見えなくなって不便なことっていっぱいあるなって思うんだけれども、私にはやっぱりこういうものが与えられて、語りに出会えて、こうして今日皆さんにも聞いてもらえて、いっぱい幸せを感じることがいっぱいできる、そのことはね、本当に嬉しいなと思ってます。でね、不便なこともいっぱいあるんですよ。道歩いてて怖いなって感じることもいっぱいあるんですよ。でもね、いろいろな工夫をするとそういうことは結構簡単に解決できる場合もあるかななんて思っています。例えばね、道を歩くとき、私は点字ブロックとか、みんな知ってますよね。ああいう点字ブロックとか、ああいうのを手がかりというか足がかりというか、ああいうのを、感じながら歩いたり、あと駅の階段に近くなったりとか、改札に近くなったりすると、なんか音で知らせてくれる、ああいうものもありますよね。とか信号機の音とかね、ああいうものも皆さん何気なくふーんって、そういうのあるのか、なるほどって今初めて気がついた人もいるかもしれないけど、あれは目の見えない私たちに助けてくれるためにつけてあるもの、みんなそういうもんなんですよね。そういうちょっとした工夫で、ちょっとした工夫がすごく私たちには助かる場合があります。それからこの間、成人の日にいっぱい雪降りましたね。で、皆さんもちょっと歩きづらかったかもしれないけど、 私も歩きづらかったんですよね。私はいつも道の割と端っこを歩く、端っこを歩くとね、あのね、曲がり角を見つけやすいんです、ね、でちょっと杖でやっても曲がり角わかるし、ちょっとあ、空気が変わったな、ここは区切れてるなって、壁が切れたなって、そういうふうに感じる時もあるし、とにかく端っこを歩いてると、あの割と塀が続いてるとか曲がり角とか分かりやすいんだけれど、あの雪が降っちゃって、雪をのけて、あの道の端っこの方に置いちゃうと、端っこが歩きにくくて、知らない間に真ん中歩いちゃうんですよね。あと雪がいっぱい降ってると、ちょっとの段差で降りたところが車道になるんだけれども、その歩道はちょっと上がってる、そのちょっと落ちるところが雪が積もっちゃって、あんまりよくわからなくなっちゃって、知らない間に車道を歩いてしまったりとか、そういうことをやってしまうんです。雪だと私はあれくらいの雪で、へえとか思われちゃうかもしれないけど、遭難になりかかっちゃうこともあるんですよ。大げさだなとか思うかもしれないけれども、目の見えない人には結構ちょっとの雪が大騒ぎだったりするんですね。でもね、そういう時にも、あ、よかったなっていうことがね、あったんですよ。私ね、ちょっと今日は一人で歩くの心配かなとか思ったんですけどね、あのちょっと、まあ行けるところまで行こうと思って外出たんだよね、あの雪の後ね。そしたらね、あの私が危なそうに歩いてたからだと思うけど、おじさんがね、あ、僕もそっち行くから一緒に歩こうって言って、私の手をね掴んでくれたんですよ。それでね、しばらく一緒に歩いて、そのおじさんね、いろいろ喋ってくれるんですよ。その喋ってくれたことにね、え、そうだったんだって思ったのはね、私そのおじさんの方を見て、ありがとうありがとうって言ったんだけど、そのおじさんはね、こう言ったんですよ。僕ね、あんまり耳聞こえないの、だからね、僕ね、あの僕もね、障害持ってるんだよって。でもね、あの僕の方がね、歩くのはあの大丈夫だから、僕が行くところまで一緒に行ってあげるからって言ってね、あのしばらく一緒に歩いてね、曲がり角のところでね、じゃあ僕はね、ここだからね、あと気をつけてねって言ってしまったんですけどもね、私そのこともすごく嬉しかったなって。もしも雪が降ってなくて、私が平気そうに歩いてたら、こういう出会いなかったと思うしね、あの目が見えないと不便なこといっぱいあるなって思うんだけど、それと同時に、それよりももっといっぱいかな、よかったなっていうこともいっぱいあるなって感じています。それからね、もう一つだけね、もう一つだけ言ってしまうと、私が中学校の時の国語の先生がね、弱視の先生でした。視力が弱い先生だったんだけど、私が今も覚えている言葉にこういうのがあります。僕たちはね、目が見えないけど、みんなは目が見えないことで、目が見えないからこそ良かったってことをもう見つけてるかなって。私はね、目が見えないからこそいいことってあるのかって、そういうことを考えたことが、その中学生の時はなかったので、ってその言葉にまずびっくりしてしまって、そうしたらね、先生がこうおっしゃいました。僕はね、もう見つけてるよって。それ聞いて私は、じゃあ先生それ教えてくれんのかなって思って期待して待ってたら、先生は次の話を始めてしまいました。というのは、つまり目が見えなかったからこそ良かったことってのは、自分で見つけなさい、自分で見つけることに意味があるんだよっていうことを先生が教えてくれたのかなって思ってるんですね。 で、それから私はいろいろ困ることあるんですけれどもね、でもね、それと同時に良かったことがあると、そうそう、先生が言ったことってこのことだったかしらとか思いながら、そう、あの、いいことも嫌なことも良かったことも嬉しいことも両方を体験できることってとても欲張りで豊かなことじゃないかなって今私思ってるんですね。いいことばっかり、嬉しいことばっかり、美味しいものばっかりって、それはそれでいいのかもしれないけれども、でもちょっとつまんないというか、ちょっと足りないかなって、ちょっと嫌だなとか、こういうのしたくないなっていう、そういう体験も時々ある方が、そっちの方がいいのかななんて、その方がもしかしたら広い意味で楽しいのかな、面白いのかななんて、そんな風に思っています。では、私の話はこれくらいです。皆さん。